本日の聖書の箇所はエペソ人への手紙5章1節から14節新約聖書第2版お持ちの方は346ページ第3版お持ちの方は378ページです。エペソ人への手紙5章1節から14節ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では聖徒にふさわしく不貧乏もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことはよくないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧乏なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに、神の怒りは、不従順な子らに下るのです。ですから、彼らの仲間になってはいけません。あなた方は、以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実は、あらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには、主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら、彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども、明るみに引き出されるものは、皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすれば、キリストがあなたを照らされる。クリスチャンの歩みと題して、デイブ先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
皆さんの本当に温かいご支援心から感謝いたします。この教会に属してから非常に素晴らしい、体験をしているのもしているんですが、それなのにどうしてこのような変なアウトラインに配られているでしょうか。実は小沢先生は私の代、それはちょっと刺激は大すぎるんじゃないかと言って、その外のボードにクリスチャンの歩みと書いてありますが、実は私の代は学校キブリとクリスチャンの歩みという代です。どうぞそのアウトラインを参考しながら、聞いていただきたいと思います。私に聞かないで、神様に聞いていただきたいと思います。一言お祈りいたします。私たちを愛してくださっている天のお父様、私たちは愛された子供だと、聖書の中に書いてあります。どうか、 たの愛をもう一度覚えさせてくださって、このものまた聖書を通して愛の言葉を語ってくださいますように、どうぞ聖霊を通してこのものを用いて、また正しい日本語で伝えることができますようにお願いいたします。あなたの助けとご臨在を求めつつ、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの福音書の3章の3節には、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私たちは新しく生まれなければならないということですね。子供のように生まれなければならない。そして生まれたばかりの子供はどういうことをするか。まあ、寝るんですね。まあ、新しいクリスチャンはある時は寝るかもわからないですが、でもその後でその赤ちゃんは座るんです。そしてその後にハイハイするようになるんです。そしてやがて立つようになって、そして歩くようになります。私たちは新しく生まれなければ、私たちはもう座っているところにあるということがわかるんです。エペソ書の2章の6節には、私たちをキリストイエスにおいて、共に天のところに座らせてくださいました。私たちの位置は実は天国にある。もう座らせてくださいました。過去形使っているから座ってやる。それだけじゃなくて、聖書の言葉によって私たちは成長すると、悪魔また悪霊に対して私たちは立たなければならない。エペソ書の6章の13節、固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいという言葉があります。ですから、サタンに対して立たなければならない。ただし、この箇所、エペソ書の5章の1節から14節の箇所、やっぱり歩くことについて書いてあります。愛のうちに歩みなさいと、2節にあります。そして、光の子供らしく歩みなさいと、8節に書いてあります。まあ、非常に大切なことを私は言いたいと思います。赤ちゃんが歩けるようになるために、2つのことが必要だと言われています。1つは、そのお父さん、お母さんの模範、見なければならない。やっぱり赤ちゃんのお父さん、お母さんが歩かないでハイハイするならば、赤ちゃんも立たないと思います。歩けないと思います。2番目は、その愛されたという気持ちの中に育てられることが必要だと。お父さんからお母さんからの愛を感じなければ、その歩くことは非常に遅くなるようだそうです。まあ、その模範とその愛情は、エペソ書の5章の1節に書いてあります。愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。愛されている子供らしく、私たちは愛されている子だと。暴力や不良行為を行う青少年の多くは、その両親や家庭に問題を持っており、愛が欠如していると言われています。愛が、人は愛されることが必要ですし、愛されていることを知っている者のみが、人を愛することができるのです。人間は、最も基本的な社会的地位にある過程で、良心を見習い、人としての自覚を持って成長します。私たちは神様に習う者にならなければならない。まあ、人々に習うものでなくて、主に神様に。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさいと書いてありますから。どうしてでしょうか。私たちは、神様、イエスのようにならなければならない。 まあ、鏡、自分の顔を見ると、いや、イエス様の顔を見ていると思っていますか？いや、思ってないんですね。でも実はクリスチャンは神様の聖霊の働きを通して、私たちは毎日変わっていくんです。主イエスと同じ形。どうしてでしょうか？神様が私たちを愛してくださっているからです。私たちは愛されている子供だということです。愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。イエスに習うものとなりなさい。またその有名な第一コリント書の三章の、ごめんなさい、ヨハネによる福音書の三章の十六節には、神は実にその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。私を愛された。あなたを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この一人子を与えになったほどに、そのぐらい、神様が私たちを愛されています。私たちはこのことを頭では事実として知っているんですが、生活のあらゆる部分で経験として深く悟ることは少ないんじゃないかと思うかもしれません。けれども神様はイエスが私たちと共にいらっしゃいます。伴ってくださっているんです。続けて私たちはどんな行動をしていても、してしまっている行動があっても、イエスは伴って愛してくださる。また許してくださっている。一つの危険性があるんですが、実は新しいクリスチャンですから、私はずっと座りたい。なぜかというと、ちょっと歩いてみたら、ちょっと危ないんじゃないでしょうか。恐れているから。座るのは安全だと。でも私たちはイエス・キリストのようにならなければならないんです。父なる神様に習うものとならなければならないんです。神様は愛だからです。だから私たちを愛してくださいます。まず言いたいことは私たちは愛のうちに歩めなければなりません。それはエペソ書の5章の1節から7節に書いてありますが、永遠のことでイエス・キリストの愛についてはその五章の一節と二節に書いてあります。お読みします。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。私たちはどのような愛を持って私たちは歩かなければならないのでしょうか。犠牲的な愛の中に歩まなければなりません。私たちの愛はちょっと曲がってしまったら、また変になってしまったら、3節から5節の間の罪を犯してしまうことがあると思います。私たちの持っている愛、またその中に歩んでいるその愛というのは、犠牲的な愛、完全な愛、イエス・キリストが私たちに示してくださっている愛なのです。自分の利益のためのではなく、相手を先に考える愛です。イエス・キリストは私たちのために何をしてくださいましたか？キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また備え物とし香ばしい香りをお捧げようになりました。ご自身を神への捧げ物。その捧げ物は香ばしい香りになりました。その香ばしい香りということは旧約聖書は50回以上使われていて。なぜかというと、人間がこの義でいらっしゃる神様の前に立つと、自分のに平気で前に行くことはできません。先にやっぱりその捧げ、その動物をその犠牲として捧げなければならない。 それも神様への香ばしい香りになる。そして繰り返して繰り返して、祭司たち、またそのユダヤ人たちはそういう行動を していたんです。そして人間は神様の前に入ることができるようになったんですが、イエス・キリストは完全な人間として一度完全な救いを得るために私たちの代わりに、私たちの恥と罪のためにご自分を捧げ物として捧げてくださいました。それは神様への香ばしい香りになりました。有効です。一回しか捧げたことは必要なかったです。繰り返して捧げる必要は一切ないです。というのはイエス・キリストは完全な人間としてそれをしてくださいました。その後に神様の御座に座ってくださったんです。もう終わったです。完成したという意味があるんです。第一ヨハネへの手紙4章の9節から12節、神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、ダメの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神様の愛を経験して、その中に入って受け取るとしたら、互いに愛し合うようになります。そして周りの人々がイエス・キリストの愛、神様の素晴らしいアガペの愛を見ることができます。イエス・キリストはふさわしくない者たちのために死んでくださいました。私たちは立派だ、行動が素晴らしかっただ、だから神様イエスが死んでくださいましたということじゃない。私たちが神様を知らず、また知りたくないうちにキリストが私たちのために死んでくださいました。私たちも完全でない人々を愛しなければならないのではないでしょうか。でもその愛は私たちの中にはないですけれども、神様はその愛も与えてくださるんです。私たちは互いに愛し合ったり、また許し合ったりしなければ、私たちの周りの新しい、霊的の子供たち、成長しません。私たちの素晴らしい、また犠牲的な愛は、神様への香ばしい香りになります。まあ、それをイエス・キリストの愛と私たちはどういう音があるのか、もう話しましたが、B の方に、曲がった愛について、3節と7節に書いてあります。神様の愛は非常に完全で素晴らしいものです。ですから私たちは神様の、愛を持って愛している、していれば、3節から5節のも、のことをしません。まあ、不信仰なものは出てきますけれども、その不信仰というような具体的な意味は、物を売ったりすることです。つまり、人々を物として取り扱っているという意味が入っていると思います。あるものは買ったり売ったりすることで、物として、で取り扱っているという意味があるんですが、人々に取り扱わないように。そしてその汚れたものは非常に汚いというものです。まあその意味は分かりやすいと思います。むさぼることは、私が欲しいものは完全に受け取るという意味があるそうです。それは物だけじゃなくて、それも人間にも指しているんです。ある男性はある女の子は、ああ、素晴らしい、綺麗ですよ、欲しい、ですから、 それは貪ることです。あるいは私はこういうものがどうしても欲しいんです。その立派な車とか家とかどうしても欲しいから、他の人の考えを全く聞けないで取ってしまうという意味があると思います。つまり私たちはわがままにそんな生活をするという意味があると思います。自分は全てだということです。私は他の人々よりは偉い、素晴らしい。政治的な言葉言ってはいけないけれども、そのことを言うとトランプさんはちょっと思い出したりするんですね。でも批判することはできませんが、私はトランプさんはいつも私は他の人よりは素晴らしいインテリがあるとかね、自分を褒めるんですが、それはやっぱり本当のクリスチャンの生き方ではないと思います。自分勝手に生活をするという意味がある。私の生活は神様が望んでおられる生活よりは正しい、素晴らしい、必要だという考え方。そういうものは、これが偶像礼拝だと五節に書いてあります。実は、自分は全てだ、または自分勝手な生活をするということは、神様の飲み前でそれは偶像礼拝だと。神様の代わりにしていること。私たちは愛を持って互いに話し合おうとすれば、このような悪いことを話せないです。それは4節に書いてあります。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさいと書いてありますから。私たちはこのようなことはもちろん、行うとしてはしません、してはいけないことですし、またそのことについては話してもよくないということはここに書いてありますが、よく特にアメリカのコメディアン、私たちを笑わせるために冗談をする人が非常に下品的な考えあるんです。私も焦点を見ているんですが、ほとんど 毎日曜日 の5時45分頃に焦点を見るんですが、その中で一人はいつもあまり良くないことを言っているんですが、皆さんは笑ってしまうんですが、そういう意味で私たちは少しあまり見ないようにちょっと気をつけるようになっていると思います。もし私たちはこのようなことについて話し合うとしたら、私たちはあるものを失ってしまいますし、あるものは受け取ります。失ってしまうものは財産です。それはご説明。こういうものは誰もキリストと神の御国を相続することができません。天に蓄えてある財産を失ってしまう。ということが書いてあります。またあるものは受け取ります。それは神様の怒りということも書いてあります。書いて私たちは愛の中に歩まなければなりません。一歩一歩前に歩まないといけないんです。イエス・キリストと共に、そのような一歩一歩に愛の中で歩んでいくということは、いつも一時だしって言いますか、ことじゃないです。時々すぐわからないことかもわからないです。でも、だんだん引き続ければ、周りの人、また自分もそれが分かってくると思います。そして感謝を持って、愛の中に歩まないといけないと。それも四節の後半、むしろ感謝しなさいということ。イエス様のおかげといういつも感謝している高齢者のクリスチャンがいました。イエス様のおかげで風が吹くと洗濯物がよく乾燥されますと。別の時、イエス様のおかげで雨が降ると汚れた空気がきれいになり、畑の作物も成長しますと。財布が盗まれた時、イエス様のおかげで銀行にまだお金がありますか。交通事故で左足を失ってしまいました。 心を痛めつつ牧師先生に訪問しました。神様が私に2本の足をくださっているので、片足を失っても義足つければ歩けますねと。私たちは感謝を持って生きている動機、理由は何なのでしょうか。それは神様が私たちを愛してくださっているということを知ること、それは動機になります。知っていることこそ感謝しながら神様と共に前に歩んでいくことができます。2番に行きます。光の子供らしく歩まなければならないと、エペソ書の5章の8節の14節の中にも書いてありますが、暗闇という言葉が出てきます。あの8節には、あなた方は以前は暗闇でした。暗闇ということは、まあ、これからどこに行くのかもうわからないということです。真っ黒、もう非常にあの絶望、またあの、まあ、精神的なうつ病になってしまっている方も、そういう経験があるとしたら、私も前にもあったんですが、真っ黒ですね。どこに行けばわからない、それは暗闇の中にいるということです。また危険です。やっぱり私が安全なところに歩くか、あるいはやっぱりあの危ないところに歩くか、転んでしまうか、その暗闇は2つ の、 あの性質を持っていると思いますが、1つはあの実を結ばないんです。ブドウの木は成長するためにその太陽の光が必要です。どうしても必要です。そしてもう1つは、暗闇の中にあることはいつも、まあ、ほとんど恥ずかしいことです。皆さんに見せたくないものです。私たちは暗闇の中にいるものではなく、光の中にいる神様の愛されている子供です。ですから、光の子供らしく歩みなさいと。8節、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。明らかにされるものは皆光だからです。それはこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされ。キリストがあなたを照らされる。私たちは主にあって光となりました。その神は主にあるということです。ある時私たちはもう寝ていったんです。でも今起き上がって、神様の私たちの上にも光を照らしてくださっているんです。まあ、神の子供らしく歩むことはどういう歩き方なのか、まあ、旧説には、光の結ぶ実はあり得る善意と正義と真実なのです。私たちはやっぱり良いものを行うべきだと。悪いものをしないで。まあ、その何が悪いか何が良いか、それをやっぱりあのわきまえなければならないんですから、あのそれも十節に書いてあります。そのためには主に喜ばれることは 何であるかを見極めなさい。喜ぶこと、神様に喜ぶことは 何があるのか、それをやっぱり調べないといけないんですが、一つは神様、どうぞ私にあの知恵をくださいと祈りが必要だと思います。必ず知恵を与えてくださいね。そしてもう一つはその言葉を調べる。言葉と共に歩く。言葉という言葉は聖書にも指していますし、またイエス・キリストにも指している。ですからこの御言葉、聖書の中にどういうものが書いてあるの か、やっぱり分かれば分かるほど神様の道はどういう道なのかをよく分かるようになると思いますし、またイエス・キリストと共に毎日生活するならば、もう聖霊の働きを通してもうわきまえることができるようになる。また11節12節、身を結ばない暗闇の技を仲間入りしないで、むしろそれを明るみと出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。私たちはその罪は光の中に持っていく必要があると思います。でもそれもやっぱり注意していただきたいことだと思いますが、いや罪を見るとそれは悪いんですよ、それはしていけないことだと、どんどん言っても聞いてくれないと思います。実は光は聞こえることはできませんでしょ。光があるということは聞いてもわからないです。目で見るんです。ですからそれはしていけない行動ですよということよりも、良い行動をしていれば相手がそれを見て、あ、私が行っていることはダメだということが分かって、神様の導きと力で変えることがあると思う。ですから光を通して輝く必要な私たちの責任です。相手をこうしなさいそうしなさいじゃなくて、私たちは神様と共に歩むことはどういう歩み方であるかは大切だと思います。そしてもう一つ、その悪いものをその光の中に持ってくるという意味はもう一つの全く違う意味があると思いますが、私たちは特に小さい頃とかいろいろいじめられたこともあったりとか、まあ、南アフリカの場合は女性の中で3人に対する1人がレイプされた、アビューされた子どもたちがたくさんいるんです。ですからその恥ずかしさまだあるんです。暴力を受け取って他の人と全く話してない人もいると思います。恥ずかしいんだから、その恥ずかしいこともその光の中に持っていくといいと思います。まあ、自分で神様の前でもいいのですし、あるいは非常に親しい関係を持っている、友人のクリスチャンと一緒に話し合うとか、牧師先生と話し合うことを通して、やっぱりそういうような恥ずかしいことも光の中に持っていくと癒されます。しないとどんどんやっぱり病気になってしまう危険性もあるんじゃないかと思います。マタイによる福音書の5章の14節から16節、あなた方は世の光です。信じてますか？私たちは世の光です。イエス・キリストは私は世の光ですと言いました。私たちも世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々を全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天にあられるあなた方の父をあげます安がめるようにしなさいと。イエス・キリストは私は世の光ですと言いまして、私たちも世の光だと。どういう意味でしょうか？私たちの光が自然に私たちから出てくることじゃなくて、私たちは光を反射することです。神様の光を反射することです。まあ月のように、月は光を持っているものじゃなくて、その太陽の光を反射する。同じように神様の素晴らしい光、イエス・キリストが、伴ってくださるイエス・キリストの光を反射する。ですから、キリストと深い関係を持てないといけないと思います。私の サイの代わりがゴキブリとクリスチャンの歩みだということですね。ガとゴキブリはこの箇所とどんな関係があるのでしょうか。ある意味で何も関係ないです。でももう一つの意味は、ガは光を好きです。近づきすぎて死んでしまうこともあるんですけども、でも近づき、ゴキブリは反対です。たくさんゴキブリがいるとしたら、そのライトをつけると逃げてしまう。失礼な言い方ですが、私たちはガですか、ゴキブリですか。ヨハネによる福音書の3章の19節20節、その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが諦め、明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし、真に行う者は光の方に来る。もちろん私たちは罪の中にわざわざ生きているのとしたら、私たちはゴキビリのように光から逃げてしまうんです。恥ずかしいことをしているならば、やっぱりあんまりその光を好きではないです。ただし、あるクリスチャンは、神様を喜ばれたい気持ちがあるんですけれども、ただ、ゴキブリのように生きているんです。なぜなら、恐れているからです。私は繰り返して罪を犯しているものですから、神はちょっと暴君のようなもので、私がその神様の光に近づくと、叱ってくれるのではないかと。怒ってくれるのではないかと。そういう人々は神様の愛、神様の恵みを正しく理解できません。私たちは神様の前に来るとしたら、イエス・キリストを信じる信仰を持って告白、自分の罪を告白するなら、神様の恵みをその中に生きるとしたら、私たちはどんなことを行っていても神様は私たちを愛し続けてください。それは恵みです。第一ヨハネによる福音書の1章6節7節、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真に行っていません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。必ず。ですから、いつでも光に近づきましょう。いつも告白しましょう。いつも神様の許しを受け取りましょう。いつも神様の愛と、またその光をいただきましょう。私たちはガですか、ゴキブリですか。実は、とんでもありません。ガでもないし、ゴキブリでもないんです。私たちはイエス・キリストにある。愛されている子供です。ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいと聖書の中に書いてあります。最後にペトロ書の5章の14節を読みします。こう言われています。眠っている者よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。半分眠っていますか。目を覚ませ。起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。お祈りします。 天のお父様、私たちは自分の弱さ、自分の罪深さ、自分の恥ずかしさ、自分の過労を感じるとき、歩みたくない、座ってしまいたい、寝てしたい、寝ることしかやりたい、時々どうぞもう一度声をかけてください。目を覚ませ、私のところに来ます。キリストがあなたを照らされる。私たちはあなた様の前にイエス・キリストの恵みを通して御前に近づきます。大胆に近づいて、神様憐れんで、愛をもう一度示して与えてくださいますよ。私たちは愛されている子供のためにあなた様の光の中に歩んでいるものだということを もう一度覚えさせてください。またあなた様を知らない方がいらっしゃるなら、どうぞ信じる信仰を与えてくださいますように。あなた様の一方的なお祈り恵みを感謝しつつ、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
しばらくの間黙祷を持って沈めるでしょう。